Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガモナケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2009年6月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは編集工学研究所所長、イシス編集学校校長の松岡聖剛さん。その前編です。著書多読術を踏まえつつ、多読のすすめ、そして編集をキーワードにお伺いしていきます。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
松岡聖剛、1944年京都府生まれ。工作者、東京大学客員教授、手塚山学院大学教授を経て編集工学研究所所長、イシス編集学校校長。情報文化と情報技術をつなぐ研究開発に多数携わる。また日本文化研究の第一人者。インターネット上で壮大なブックナビゲーション千夜千冊を展開中。日本好き、フラジャイル、17歳のための世界と日本の見方、誰も知らない世界と日本の間違い、日本という方法、白川静香、漢字の世界観など著書多数。近所に春秋社から出版の連塾方法日本一、神仏たちの秘密、日本の面影の源流を説く。筑摩プリマー新書から出版の多読術。丸善から出版の平城遷都1300年記念出版本、奈良ジア、日本と東アジアの潮流、これ奈良本などがある。
Let's get knowledge with fun。
ガモナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは編集工学研究所所長、イシス編集学校校長の松岡聖剛さんです。よろしくお願いいたします。
はい。
今回は、読書、編集、そして日本文化というキーワードで、いろいろとお伺いしていきたいんですが、まずは、筑摩プリマー新書から出版の多読術、こちらが、非常に大きな話題になっているんですが、これは現在進行形で読書感想というか読んできたものを書き綴る千夜千冊を展開する聖剛さんの、まあ、読書遍歴、そしてタイトル通りの多読術がいろいろと語られているんですけど、これまで何冊ぐらい本を読んできたって自覚ございますか？
自覚ないなあ。そういえばどのぐらい読んでるんでしょうかね。今私がね、まあ、所属してるっていうかやってる編集工学研究所の場所には事務所ですね、はい、仕事場に5万冊ぐらいがあって、まあ、自宅に1万か1万5千ぐらいあると思うんですね。だけどそれ全部読んだかっていうと怪しいですから、うん、ただまあちっちゃな頃の絵本とかね、そういうのは全然なくなってるし、
う
ん
う
ん、
そうでしょうね。で
図書館、まあ僕は父親が早く死んだのでやや貧乏時期、借金残された時期がだいぶありまして、うん、図書館の近くにこう引っ越してた時期もあるんですよ。で随分初期は図書館のお世話になってますから、うんうん、まあ何冊だろうな、うん、
まあでも何万はくだらないですよね、本当ね、
う
ん、
まあ見たっていうだけならね、
ね、それこそでもね、中にも書いてありましたけど、そのスタートは小学3年生ぐらいの頃の石井桃子さんののんちゃん雲に乗るからスタートしてということになったら、もうそれはちょっともうカウントタブルではないですよね。
ちょっとわかんないですね。
ですね。でまたそんな中、そのここ30年来ほぼ毎晩午前3時前には寝たことがないという驚愕の事実も、コンフェッションされてるんですけど、
発覚してしまって、ね、
これは基本もう読むためにここまで起きてるんですか、毎晩？
いや、これはね、体質とか病気だとかだらしないとかですね、不眠症だとかなんかお腹が減るとかですねいろいろですね。でまあ、自分が朝方か夜方かとかっていうのは特にないと思ってたんですけれども、
はい、
やっぱり30年もそれが続いてみるとですね、うん、 自分の中のこう野因の空気というか、うん、こう僕はね太陽よりも月が好きなんですよ、もともと。これはいろいろ後から感じたことですけどね、うん、ああなんでだろうなと、やっぱ、うん、ああそうか月が好きだったなとかって思っているうちに、うん、でその月に関しても一冊ルナティックスっていう本をかつて書いたんですけどね、これリフレクション、
はい、
要するにあの太陽は光源ですよね、はい、しかし月は太陽が照ってるのを光を受けてこうリフレクトして、しかも時々影になりながら三日月になったり座右になるわけですが、ああいうこうなんか非常におぼつかなくてですね、自分で力を発揮してないものが、うんうん、まあ、好きなんですね。
ほうほうほうほう。
でやっぱりそういう月夜とか夜陰というものに何か体が合うのかなとい う,
う
ん、まあ、ジプシーみたいなところがありますけどね。
なるほど。まあでもその中で当然本も読まれてと。
そうですね。うん、あ、そうそう。もう一つはね、これ、うん、夜とは関係ないかもしれないけども、自分の思考とか、はい、読書も含めて執筆もですね、試作もこう一旦かなり疲れてから勝負だと思ってるんですね。
一回疲れてから。
うん、疲れが来てから、うん、もうちょっとこうダウンしてきてからですね。うんうん、それから何かふっとこう入っていくギア。が、あの自分がまだ見ていなかったり、うんうん、いつもこれだなと思っててもなかなか入らないギアだったりして、うんうん、でそれがこう 夜中になるとそろそろ疲れてきますから、
うんうんうん、
やばいなという頃からいよいよ本番っていうのもあるかもしれないですね。それだけど朝からやったと同じなんですけども
、まあでもそれがまあ、時間的には夜に入りやすい、
それとやっぱりたった一人ですよね、
うん、
で昼はそうはいかないので、
うん、
たった一人にそういうこう疲れもき試作も鈍ってから見えてくるこう彼方とか隙間だとか溝だとかこう隠れた階段とか、
うんうんうん、
あブリッジとかですね、そこをバッとこう僕は背を渡るって言ってるんですけどね、
背を渡る、ね、はい、
その背を渡る背がそこに今見えるっていうのがその午前3時ぐらいになってからなので、最近はそのちょっとずつ力が落ちてますから、午前3時で その背を渡れなくて午前4時5時っていうことはよくあります。よくないですけどね、体には。
そうか、なるほど。でもその一回そのフィジカルな力がこうふっと抜けて、なんかこう自動化スイッチみたいなのが入る感じなんですか。
そうです、そうです、そうです、うん、だからあの学生時代はオートマティスムに関心があって、うんうん、幽冥幻覚っていうんですが、うんうん、こう眠くなってからこう幻覚が見られるためにシュルレアリストたちがあえてそのペーパーを出してそのもう眠る頃から書き始めるんですよ、
うんうんうん、
そういうことを彼らがやったのが最初のシュルレアリスムなんですけどね。
ほ
う
ほ
う。
あ、だから夢のような中そうですそうです、わけわけわかんない感じ、はい、
であれはちょっと練習してみると僕もやってみて分かりましたけども、うん、結構いろいろ最後はもうぐじゃぐじゃの字になってへばって寝てる、気がつくとですね、あのペンが布団に染みたりもしてるんですが、まあまあそういうこともやっていたせいもあって、その人の意識とか、まあ、無意識でもいいんですが、その覚醒し続けてる良さと、
うんうん、
その覚醒の奥からこう立ち現れてくるカーソルっていうのは必ずしも同じじゃないと、
うんうんうんうん、
だからもちろんそれをこう一緒にしちゃうと例えば宗教的なものになったりもするわけですが、うんうん、もうちょっと日常的なリズムの中でその前に出たカーソルに対して奥からね立ち上がってきたりこう動き出す、
うんうん、
まあ、ブラウザーって言ってもいいんですが、そういうものが以前から関心があったし、
うん、
それが出てくるなという気はしてたんでしょうね。
あ、まあでもそれがどっちが本物なのかというか、ね、それも
それは分からないですね、
ね、分かんないですよね、
分かんないですね、
うん、だからそのね朦朧とした中で立ち上がってくるのが本当の自分かもしれないしっていう部分もありますしね。じゃあそれも、まあ、ご自分の体も使いながらまあ、実験もしながらというような意味合いもあるですかね、
うん、
この酔いっぱりまでずっと、
うん、そうそうそうそうでしょうね。
そうか。でもその自動化というかですね、そのスイッチオンオフというのは意図的にはできるもんなんですか。
うん、あのだんだんできるようになりますね。だからまあお酒やねドラッグもきっとそういう、うん、あの効能を持ってると思いますけれども、
はい、
あのそれもどこから ていうのではきっとないように、ふーっと入ってってそれでも何かをすると、うん、このブラウザーが動いてきたなと、うん、ただそれをトレースできるかどうか、もうそのままいいふわふわしてもいいじゃないかっていう手もあると思うんです、うんうんうん、ただ僕の場合はそれを試作や表現や、うん、場合によってはその見えないインビジブルなね、うんうん、何かとこう反応させよう、うん、そこにケミストリーを置いてみようっていうようなところがあるんですね。
あえてそっち側に行って、はいはい、
だから例えば本だってこう覚醒して読む場合読みますよね、うん、でまあ例えば昼間それ仮に読んだとして夜中にもう一回ずっとそれを思い出していくとこう消えちゃうわけですね、うんうんうん、で一つはこのそれでもなんか思い出そうとしてみる、うん、もう一つはもう一回本を取り出してそこを見てみる、うん、そうするとかつて昼間読んだそのものとどこかは違うわけですよね、うんうんうんうん、それは例えば映画をたくさんご覧になってても同じですが、なかなか映画って再生できないわけですよ、うんうんうん、でもう一回見てみようっていうのがあの一つの A ですよね、選択 A。 でもオプションの B はなんでそこで消えたんだろうと、うんうん、まあ、例えばレッドクリフならレッドクリフってのは見たとする、あるいはなんかあのデビッド・リンチの映画見たとする、うん、だけどその なんか例えばエレファントマンならエレファントマンは全体覚えてるけども、うんうん、こういうとはっきりしてるところとふわっとしてるところが、でそれって僕の中の、鍵と鍵穴があるとするとどっちかなわけですよね。で何度かそれをやってみるとどの映画もなんとなくそういうふうに思い出している、うん、でいつも思い出さないところがある、でどっちが重要かはわからない、うん、で読書にもそういうのがあるわけです、うんうんうん、あるいはナレッジとか知とかですね、コンテキストにもそういうのがあって、まあ、そこがこうなかなか取れない、うんうん、でニュースとかいわゆるこうヘッドラインとかっていうものはどんどんそこをやめて頭の出しだけをしていく、そうすることによって早い速報性や人に伝わる力はある、うん、でもそれだけでその例えば殺人事件のニュースなんだろうかということはありますよね、うん、まあ、そういうことがなんかずっと関心あるせいじゃないかと思いますけどね、うん、
そのまあ基本読み込んでいくっていう作業は多分覚醒した状態じゃないとなかなか厳しいと思うんですね。特に一番最初のファーストインプレッションとしては。ただ、どうなんでしょうね。その、2回目、3回目以降、その、例えば、朦朧というのはちょっと違うのかもしれないけど、その、覚醒、もう目がパチパチ覚めてる状況じゃない時に読めるのが、その、やっぱりその、午前3時回ったあたりっていう。まあ、
で、結局はね、うん、3時だけではなくて、うん、まあ、覚醒してようと、少し疲れていようと、うん、そういう、アナザーブラウザーとかアナザーカーソルが動くというエクササイズも結局それですることになるので、あの普段もそれはこうスイッチオンできるように結局はなります、うん、でそうしてます。
なるほど、
まあ、それをエディティングとか編集と呼んでるんですけどね。
ほうほう、そうするとじゃあそのイメージ的にはなんか例えば昼間覚醒してる時に読んでるのが表とするとなんか、ね、その夜中読んでるのが裏で表裏一体でそこで読書が初めて一つ成り立っているのかなっていうのは、
わかりやすく言うとそうですね。わかりやすく言えばそうです。でそれをもっと例えば時空間を空けて、うん、5年前に読んだものとか10年前とか、はい、1ヶ月前の本との間にその午前3時を持ってくるわけですよ、
うんうんうんうん、
でそうすることによって、まあ、プルストの失われた時を求めてじゃないけれどもプチッとマドレーヌの紅茶に浸した瞬間にそのおばあちゃんとの記憶が全部蘇るみたいなですね、うんうんうん、そういう、まあ、こうパターンというか何かがこう出会っていく、うん、それをこう感覚的に感じておくわけですね、うん、まあ、ちょうどこうピッチャーが内角の低みをえぐってきたり外角に目をそらしたりすることをこう体で覚えて、うん、それをこう打つようにですね、その間間合いというのをものすごくこう拡張しないとあんなスピードボール誰だって素人打てませんが、彼らが打てるのはそこの瞬間の午前3時をこう広げてるわけですよね。そういうのをあの多少地にも応用するみたいなことですね、
うんうん、どうやって、まあ、一つ読書を一つ取ってみてもそれが深まっていくというような方向になっていく、うんうん、
私はそうしてると、
うんうん、なるほどね。そうするともう本当に本がなくなったら大変ですね。 ねえ、もし言ったら禁毒法とか禁止法みたいな、あんな法律がじゃあもし施行されちゃったりしたら、松岡聖吾はどうなっちゃうんですか。
ブラッドベリーのね、歌詞451度っていうのはそれを書いた、ね、SF でしたけども、全部読んじゃいけないと。でところがあの話は後半になって、その本をどんどん焼いていた消防士が、焼かれてしまった読者たちがですね、自分がプラトンを読んでいたとか自分がガリバーを読んでいたということを思い出して、お互いに語り合うのを見てこう感動して、あの SF は逆転していくっていう話ですけどね。おそらく禁毒とか焚書とか、そこにこうタブーが起こってたら、また別のものが生まれてくるんじゃないですかね。
例えば語り部だったりとかっていう形になって、
僕の場合は、まあ、自分が文章を書いたり、語るのも嫌いではないので、まあ、その本には随分お友達になってもらってますけれども、それだけがいいわけじゃなくて、それと そうではないものとがこうコミュニケートする、交信をする方がもっと面白いので、亡くなったらどうするのかよく知らないけれども、まあ書いたり語ったりするんじゃないでしょうかね。
なるほどね。今若い世代を中心に読書離れなんていうことも、まあ懸念されるわけなんですけど、そのということは今おっしゃったように、その読書は別に絶対心ではないというようなお立場ですか、松岡聖吾さんは。
そうですね、読書という行為は、いわゆる書籍を読む行為だけではなくて、まあ、街の看板を見るとか新聞を見るとか、お母さんのメモを見るとか黒板の文字を読むとか、ということも、まあ、実は読書リーディングなわけですね。
なるほど、はい、
ということはそのリーディングというのは、今は活字を見て、あるいは文字を見てそれをこう黙って解釈してますが、実は15、6世紀ぐらいまではほとんど声を出していたわけですね。
おお、いわゆる音読。全世
界音読だ。
はいはい。
黙読がなかったわ
け。なかった。
なかった。
なかった。
なかったです。17世紀ぐらいじゃないですかね。大体音読が黙読にかなり切り替わってきたのは。
はあ。
それまでは
割と最近。
ごく最近
ですね。
源氏物語なんかの絵巻でも有名ですけれども。こう女房とね、金立ちがこう絵巻かなんか読んでるとですね、冊子本を、こっち側で聞き耳を立ててるんですよ。
ああ、それ聞いてるんですよ。
そうです、
読んでるやつ。
みんな声を出してるわけです
よ。
それから15世紀の図書館の絵がいまだに残ってるんですが、それはほとんどキャレルっていうものなんですが、ブースがあって、で当時の本はこう鍵がついていて、鎖が、それを書庫から持ってきて、で鍵をかけ直して自分のとこ置いて、で声出して読むんですよ。で隣も聞こえるからブースになってるんです。
なるほど。
ボソボソボソボソ。ショーン・コネリーのバラの名前っていう、ウンベルト・エコのね、原作のあのものを映画にしたものがありますけど、それはそういうのをちゃんと再現してますけど、ということはね、声を出して読んでるということは、実はリーディングというのはですね、いわゆる本を読んだり文字を見ているという以外に、人間の基本的な活動だったわけです。何かを考えたり喋ったり、つまり例えば喋るというのは本を読むとは普通言いませんよね、読書とは。でも当時までは何にもなくて喋ってることが、その逆に向こうにも声としてオラリティとして聞こえてるわけですから、間に本のようなものがこう見えるわけですよ。
ああ、もう身体活動の一つ。
そうです、そうです、そうです、そうです、ちょうど教会が立体化された聖書で、手すりが何ステップあって、どういう模様があるかということがチャプターになっていたり、ステンドグラスが全部一つの物語になって声が聞こえるようにですね、っていうか我々風に、今風に言えばあそこに物語があるということですが、その間がですね、こうつながってるわけですね。
じゃあそれはもうメタファーとかじゃなくて、
そう、その通り、
リアルに、
そうです、そうです、メタファーではあるけど、完全にそれが身体化された、まあ想定された一冊のブック、だブッキングっていうのはこう組み合わせるっていう意味ですよね。
ああ、そうかそうか、そうですね、
ああいう状態がかつてはあったと思うんです、で僕が読書論とか多読とか、まあ、本を読むとかっていうことを割と関心を持ち始めたのは、やっぱそういう歴史の中で、実は本っていうのはいろんなところにあって、 で、その、まあ、例えば、海賊が、例えば、こう、海図を広げるとか、うんうん、こんな熱い本を出してるというようなことと、はい、今、どの海を航行してるかということと、だからあいつを襲うということはですね、うん、今、私たちが想像してるほど切れてないんですよ。
はあ。
で、逆に本がそこになくても、うんうん、想像された、その、イマジナリーブックっていうものが常にあったと、
うんうんうんうん、
でそれを一番活用したのがバイブルというものを非常に絶対化したキリスト教文化や社会で全部書いてあると、こんなバカなことはもうないと思うけれどもそう思えるでそう思えるような社会というものをやっぱり作ったわけですね、うんうん、
だから手を置いて先生するわけですね。あ、
そうですね、そうですね、
そうか、
まあ、コーランもそうです。
ほ
うほう、コーランはあの熊ちゃんがここでどういう話したか知りませんが、例えばイスラム建築というのは、うん、全部コーランの声が聞こえるようなアーチでこう作ってありますし、コーランは最初のチャプターから全部ナスターリクとかクーヒクとかチャプターごとにあのフォントを変えてるんですよ。で、うん、フォントに意識が対応できるんですよ。
ほうほう、フォントというのは、まあ、今で言うとなんか字体みたいな、そういう
字体、書体、書体に、
はい、
で書体がそういう、まあ、我々はゴシックとか明朝ですね、
はいはいはい、
だけどゴシックに今肉声を僕ら感じてないでしょ、
うん、感じてないですね
と彼らは感じられるような歴史をムハマンド以来作ってるわけです。でそれをタイル化し建築化し、うんうんうんうん、そしてその、まあ、アルジャジーラの放送局なんかをご覧になると分かるようなああいうこうアラビ文字っていうのは民からローリングしてるものと声のローリングとエロキューションとそれからフォントっていうかキャラクターですね、
うん、
そういうものが大体こうつながりうるんです。だから僕らは日本はあるいは資本主義社会の多くはそういうものを失いましたけれども、時々はそういう、まあ、イスラムの人たちの、ね、世界を見たり、たまに思い出せるように、
うん、
それがかつて、まあ、大体簡単に言えばルネッサンスぐらいまではみんな声と本と、
うん、
建造物と彫刻と建築とつながってましたね。
いわゆるその社会活動そのものが全部それがもうパッケージになってると
思います
状況なわけです。ということはじゃあ今さっき申し上げたその読書離れみたいなのってのはもうそれは切り離して考えてるから
そういう、あ、そうそう、その話ね、ごめんなさい。
いやいや、
だから今は活字離れをまあ版元とか出版界は売れてたり、うん、教育界は売れてるかもしれないけども、うん、むしろリーディングということを広げていくようにしていけば、
うん、
まあ、賞味期限だってこうあの何かにはついているとかですねいろんなものにかパッケージにはついているというようなことも、
うん、
その読書とは普通今日はもう言わないけれどもそのリテラシーというものの交代ではありませんよとは言えると思います、
うんうんうん、生きていく上での読解力という意味においては。
そうです、そうです、
ああそうか、そうですね、確かに今読書というと紙が束ねられたものを読む行為しか思い浮かばないですけど、うんうん、実際には生きてる行為そのものがかなりリーディング、
そうです、だから逆に言うと本を作る側が普通の本作りをしすぎてるんですね。僕がまあそういうことは今してないけれども、うん、例えば世の中の賞味期限 の、 あのラベルですね、うん、あれ全部印刷して本の中入れたって面白くはないかもしれないけども本になるんですよ、
うん、そうですね、そうですね、じゃあいわゆるその活字離れ読書離れというそういう側面では全然松岡聖剛さん的には憂いてない。
そうですね、
いうことなの、
うん、そうです、うん、それ自体はリテラシーは落ちてない。例えばテレビには文字がものすごく増えてるし、
そうですね、う
ん、ウェブにもね、あのブログにも文字は増えてる、
うん、
だけどそれを読書や本と結びつけられるだけの 本側の業界やそういうものが今停滞はしています。
むしろ本とかいわゆる書籍側の改善努力が求められる。
そう、ちょっとまずいよね。Let's get knowledge with
fun. さて、この多読術には読書することは編集することという章も登場しますが、その、まあ、松岡さんにお話をお伺いする上で編集というのは外せないキーワードになると思うんですけど、さっきもその内容に触れていただいた部分があると思いますが、読書することは編集することというこの真意というのはどの辺にありますかね。
まずあのここで言ってる編集とはどういうことかなんですね、
うんうんうんうん、
でそれは、まあ、例えば 岡松さんが昨日15、6時間とか起きていられるとしますよね、はい、でそれを今思い出すとすると、うんうん、15、6時間かけませんよね。
うん、かけないですね。
朝起きてうんとかうんとかってこうバーッとこう早くしますね。
うん、そうですね。
でまあ、飯何食ったっけとかね、あの昼間誰とやったっけとか、うん、誰どんな放送したっけ、うん、これでコンデンセーション圧縮が起こってるわけです、その思い出すときに。
うんうんうん、そうですね。
で僕の編集って呼んでるのはそれなんです、まずね。
まず圧縮、
うん、圧縮でしちゃうんだと、うん、つまりあるものは再生するときに必ず圧縮コンデンセーションダイジェストがかかると、うん、じゃないと人は生きてられない、うん、繰り返しになる、
うんうん、そうですね、同じ時間かけたら、はいはいはい、一歩も進めない。
そうですね、うん、いやこの前ニューヨークに初めて行ってね、すごかったよって言っても、そのニューヨーク全体を言えないんですよ、
うんうん、
だからもともと編集はスタート切っちゃうわけです、
うんうん、
まず編集ってはそういうもので、
なるほど、
かつそれはですね、必ずあるものの素材がいろいろ組み合わさって何かになっていくプロセスを再生してるはずなんですね。例えば料理、
うん、
お母さんたちがやられる料理というのはいろんな素材があって、水洗いしたり煮炊きをしたりして、こうお皿に盛ってどうぞという、
うん、
でそのプロセス全体を僕はまた編集と見ますけれども、うん、そのプロセスというのはお皿に盛った料理にも全部何かの形で現れていると、
うん、
で美味しいね、これは旬のものだねっていうのは、その旬をちゃんと材料から選んで、うん、これはいい火が通ってるねというのも、いやいやなかなかこうちょっと炙ったとこがいいねっていうのは全部プロセスが反映している、うん、で編集っていうのはそういうこうあるも素材あるエレメントが構成されて何かになって結果を生んでる、どこかに必ずこうあって、
うんうん、
最後にもある、まあ、例えば今日のこの対話はですね、うん、後で編集されるかどうか分かりませんが、必ずやったものを何かそこでこう、うん、リザルトにしてるわけですよね、
うんうんうん、
でそうするとその読書が編集だというのはですね、本というのはもともと著者やエディターが関わって素材から文字を並べて言葉を作ってこう形にしてるわけですよね。でそれを今度は僕らが今読む側になるわけですよね、
はい、
で読む側でざーっと順番に頭から1ページから仮に読んだとしてもですね、うん、ニューヨークに行ったことが全部再生できないように最初から再生は不可能なんですよ、うんうん、でも旅行についての会話というのは大体こうあるダイジェスト型でいいわけですよね、うんうん、例えば映画を見たと、ねえねえ最近どんな映画見たと、はい、ハリソン・フォードの映画で、うん、どんなの、うん、いやいや秘書が変なことやって大統領騙すよこんな短い句していいのかっていうぐらいでもわかる、
うん、
それはなぜかというと、ハリウッド映画、はい、ハリソン・フォード秘書、
うんうんうん、
陰謀大統領、そういうものがあるわけです、
は
い、だから長崎ちゃんぽんとかですね、うんうん、ちょっと美味しいあの酢豚をとかですね、うん、それに和風をっていうと大体何かが起こるように、
うんうんうん、
読書というのはすでにそういう編集的再生能力を持ちながら我々は読んでるはずなんです。ところがベタに読むと、
うんうん、
それ読んでもいいんですよ、
うん、
もちろん大事なことですが、それは必ずしも入らない、
うん、
再生もできない、
うんうん、
だからもともと編集的なこう、まあ、それこそ懐中電灯をうまく使ってですね、うんうん、あのする方がっていうかすることになりますよと、もともとだからそれを生かしたらどうでしょうかというのが読書が編集であるという、
は
あ
はあ、
骨格ですけどね。
なるほどなるほど、そうか、そこに印刷されたものを全て、例えばそれこそ暗記パンのように全部入れたとしても
無理です、
ね、それはその人にはなれないしという話ですね、最初からそういうものだというもう心積もりなら、まあ、当たらずとも遠からずというような態度で臨むべき、 それがまあ編集ということになってくるわけですかね、
はい、
う
ん、でね、しかも著者の側も、まあ、僕は著者もしているんですけども、うん、著者の側も最初からそういうものがピシャッと思い当たって書いたわけじゃないんですね、
うんうん、
次から次へ書いてるわけですね。だから前のもの前のものを受けながら、まあ、もちろん自分でも読み返しながら書くんですけれども、すで、うん、はい、に編集的なんです。だから書き手も編集的であるわけだし、
あ、書きながらすでに、
はいはい、読み手も編集的であるので、その編集のエディティングモデルとか、エディティングモジュールとか、エディティングブラウザーとか、エディティングフォーマットとか、クラスターとかですね、そういうものをうまく使って読めば読むほど、まあ、いわゆる速読っていうのは僕はおすすめはしませんけども、うん、 あのいわゆる世の中で速読と言われてるのもたちまちできると思います。
おお、なるほどなるほど、そうか、その書き手と読み手のその編集作業の対決みたいな部分だけどね、そこでお互いどれだけ引っ張り込めるのか、まあ、そうです、書き手はねその与える方でしょうけど、
対決とも融和とも仲良しになるともどっちでもいいんですけども、そうです、その2つが両方同じモデルを相互に交換し合っているはずだと。
でしかもそれはまあ 100% 全部染み込むということはまずありえないというのが最初の態度。
染み込まないし再生も、あの 100% はおろか難しいと。大体ね、あの世界の各国語の国語ってあるんですよ、日本語とか英語とかフランス、ね、冗長度が 62.5% ぐらいなんですよ。どういうことかっていうと、例えば日本語って全部使ってるようですけれども、図がべ語とかっていうこういう組み合わせないですよね。図がかべさっていうのもないですよね、こういう組み合わせがないものを、意味を持たないものってなら 62% ぐらいあるわけです。
お
で残り 40% で会話してるわけです。
あら、そうなんですね。じゃあかなり無駄が多い、無駄というか、
だけど無駄がそのある字と図に分けるとすれば、その無駄な字をグラウンドがあることによってフィギュアの 40% がこう、あのバーストしたりフィギュアを持つわけですね、形を。だからこうバッターがこうあのバッティングをするときにいろんな格好をそれぞれにしているのも、まあ無駄っちゃ無駄だけど、あれがないと打てないと思うんですよ。でそういうふうに、これ僕は認知科学をの用語で言うとアフォーダンスって言ってるんですが、そのアフォーダンスをどういうふうにするかによって意味っていうのは簡単に引き抜けるんですね、っていうかそうしてるんですよ。でそれもだいたいその、まあ、10対6とか10対4の程度で4ぐらいを拾っていくことになるので、やっぱそのぐらいのその編集というものが、また今度はいくつももちろん分かれますけど、特徴は、あメタファーなのかなとか主人公の気持ちなのかなとか多少は分かれますが、しかし大きくはそういうものでしょうね。
じゃあ4割の部分をいかに、まあ、効率的にというのはちょっと正しい表現かどうか分かんないですけど、いかにこう引っ張り出してこれるかというのが、そうですね、その訓練のしがいがあるところだし、
そうですね、
はい、それがいわゆる読書術に、はいはい、なってくるだろうと。
そうです。
そうかそうか。それはかなりその訓練によって成熟度が大きく違う。
ものすごく変わります。
ものすごく変わる。
それは僕はまあ、夜中の3時が最近は格闘技を見る時間も多くなってきちゃってるんですけども、スポーツとかね、
はい。
スポーツとかああいうものが好きなのは、やっぱりそれをずっとやってるので、ものすごくヒントになるんですね。で言葉と女も格闘技とかね、スポーツと関係ないじゃないかっていうけれども、あるボールがまあ、例えばサッカーなら、こう、右の方に出ていった時に左のウィングが走るっていうのは、トータルからするといろんな動きですよね。でもちろん成功も不成功もありますけれども、やっぱ読書っていうものもですね、そのぐらいの動きなんですよ。自分の中のボランチとかウィングとか、それから場合によってはレフェリングのことまで、こうたくさんの要素を入れながら動かして読む方があっという間に読めるはずです。
はあはあはあはあ、いかにこう俯瞰して見られるかという目を鍛える。そうですね、はい。
でほとんどの本は目次がありますから、目次に大体その役割は書いてあるわけですよ、ボランチ。例えばなんか東アジアとかね、アメリカ帝国主義だとかですね、ネオリベとかですね、引きこもりとか、で全然新しいわけじゃないんですよ。そのゲームのプレイヤーと特徴は大体目次に、まあそうですね、105ぐらいで、まあ、何章立てかにもよりますし、目次が詳しいかどうかにもよるけども、ほとんどあれキーワードですから、これから出てくるもの全部書いてあるんですよ。
まあ全く違うものは当然書いてないですもんね。
だそれを最初に見て、だから私は目次読書法っていうのを勧めてるんですけどね、本屋行って、まあ、本をすぐ取ってバラバラっとやる前に3分でいいから目次を見てほしいと、で目次を見て、あこういうゲームなんだと、こういうプレイヤーが出るんだと、それをちょっと頭に入れてバッてやるとですね、もうそれが書いてあるわけですから、
ど
の位置にあるか、何度もそれが出てくるか、時々ボランチのようにウィングのように出てくるか、それは そんなに誰にとっても難しい見え方じゃないんです。
そうか。じゃあ最初にシステムを把握しておくわけですね。そこは444に組んだ。
あ、そうそうそうそう。
そしたら、ね、ボランチア、2ボランチで組んだったら。
そうそうそうそう。
それある程度予測しといて、
そうです。
そ
うです。
そしたら試合の見え方違うと。
で、敵もサルマルだから、著者も、裏切りはあるわけです。
そうですよね。
それやられたと。内角低めを打てないと。これでいいわけです。
だから
この多読術にも書いたのは、三振をしなさいと、本で。読んだなんて思うなと、やられたと思う回数を増やさないと、やっぱりそういうものは増えてこないんですね。でそれが、いや、さっぱり分かんなかったとか、
うん、
いや、よかったっていう、この二つではね、
うん、
あまりにもそのサッカーを見た感じにはなりませんねっていう。
その中でどんなドラマが生まれたのかとか、ね、どういうキックが出たのかとか。そうか、それを全部含めて楽しまなきゃいけない。
でそれを編集、読書は編集だと。まあ、エディティングモデルがそこにあります。エディティングルールがあります。エディティングフォーマットがあります。まあ、スポーツじゃないので、ちょっと編集っていうことはあえて強く使うんですけどね。
なるほどね。でも、その、いや、今、目次の話もすごく腑に落ちましたけど、やっぱりそのね、サッカーにおいてもシステムちゃんと、ああ、このチームはこう来るんだなって、で最初から知ってみれば、もちろんそれね、中でどんどん変わりますけど、
そうですね。
ね、それで戦い方とかわかるから、そうか、それで読書に向かうと。かなりの、まあ、かなりのというか、まあ、それでも確率的には低いんでしょうけど、ね、それこそ4割ぐらいの、
うんね、
どこまで到達できる
な、ね、
相当な人なんでしょうけど、でも、自分なりの、相対的にはかなり上がっていくはずですね、
うん、
それはね、そうか、それが編集、うん、面白いな。
Let's get knowledge with fun.
でさらにその編集工学という言葉もありますね、はい、編集工学っていうのはこれは、
まあ、私がやってるのが編集工学研究所という、うんまあ、研究所なんですが、その今言った料理とかスポーツとかさまざまなその編集という行為や出来事や人間のやってることをエンジニアリングしてまあシステムとして持つとか道具にするとかまあコンピューター的に言うとソフトにするとかフォーマットにしてそれ実際に使えるようにしようというのが編集工学なんですね。
今作業ドライおっしゃっていただいたものをもっとこうシステマティックに、
そうですね、形にしたり、うん、ツール化したり、
ほうほうほうほう、
でまあそのために今編集学校イシス編集学校というのももう9年目ぐらいになってきたんですがやっているんですが、
うん、
そこでその編集というものをツールを使って、
うん、
例えば、まあ、ある物語を書くとか、
うん
ある現象を価値の順番に並べ替えるとか、うん、同類を分類するとかですね、まあ、簡単に言うと対比的な軸を発見するとか、うん、そういうもののツールによってその意味の海をですね、
うん、
ダラダラっと一見見えるような意味の海に対して句読点をこうはっきりつけていき形を整えそれは上着ですねそれは下着ですねそれはベルトですねそれは帽子ですねっていう風に、まあ、これはボランチですねこれはウィングですねこれはキーパーですねというようなツールごとその編集を、まあ、ハンドリングできるようにしようというのが編集工学ですね。
なるほどなるほどそうか、うん、でもそのじゃあ編集工学というものをそういうツールはやっぱりこう使いこなすためのものと
そうですね。でまたそういうふうに今の時代さまざまな IT が発達したりもしているので、うん自らが自分のその試作や読書やあるいは表現をツールごとあるいはメディエーションをしながらやった方がいいだろうとずっと思ってるんですね。まあ、例えばノートを取るっていうのは黙って考えてたっていいと思うんですがあるいは人の話を聞きながらノートを取ってもいいし考えてることを日記に書くとかあるいはもちろんキーボードで打ってもいいんですが、うん、これって何かっていうことは結局何かその頭の中に吹き出しの中にあるもやもやもやもやしたものをあるツールによってこうオーダー化してる、
うんうん、
レギュレーションしたり、
うんうん、
ジェネレートしてるわけですよね。そうするとやっぱり編集にもそういう こう普段みんながノートとかキーボードを打つだとか、あるいはカレンダーに何か順番に予定を書くとかというようなものに当たるツールがあっていいだろうと。
なるほどなるほど。
そういうことを開発し提供しみんなで共有しようということを、まあ、編集工学と呼んでるわけですね。
なるほどね。そうですか。ということはじゃあ今この時代だから特に
特にですね、うん、そうです
という
そうですそうです
なわけです。
やっぱり僕がシステム工学に非常にインスパイアされて、うん、まあ当時のまあ、ゲシュタルト心理学とか MIT の初期とかですね、その時 の, ワインバーグだとかですね、うん、そういう人たちのシステムの考え方に関心があったのと、もう一つは科学ですね、
うんうん、
科学というのがその数式とか、それを左辺と右辺に分けたとかですね、まあ、様々な記号を作ったとか、だから例えば雨が降ったとかですね、物がぶつかっただとか、自動車飛行機が落ちただとか、自動車がこう、このぐらいで燃費が落ちるだとかって、一応まあみんな工学的な数式になりますよね。やっぱそういう風になるってなんだろうなというのと、2つですね、システムについての考え方と科学というものが、そういうツールをものすごくたくさん開発したなと、でこれを文化の側があまりにもやってないんではないか。
なるほど。そう、こう別のルートでずっと来てて、
ね、それ文化とそんなもん関係ないんだろうと言い過ぎたんではないか。で、知識人というのも自分の思想があるように言うけれども、うん、僕はやっぱりそれがツール化できないとダメなんじゃないか、あるいはそうした方がいいんじゃないかっていうふうに思ってるんですね。
なるほど。お互いがお互いを見ずにずっと来ちゃってた。
ちょっと来た感じがありますね。
なるほど、なるほど。それをじゃあ、こう、はい、融合させてと、
はい。
なるほど。じゃあ、本当に今この時代だからこそでき得るし、しなきゃいけないと。
うん、だいぶ便利になったんでね。
そうか。じゃあ、この時代だからこそできる、その編集工学のツールを使ってっていう、それが、その感覚、がこの時代の例えばいろんな諸問題がいろんな問題があろうかと思いますけど、それをこう脱出する契機になりうる。
そうですね、うん、でそれは人類がっていうのも大げさですが、人間が、うん、まあ、例えば何かをこう輪郭で、まあ、アルタミラの洞窟があるそうですが、輪郭でちょっと残しときますよね、うん、鹿とか牛を、うん、であれ全部塗ってないですよね、
うん、
そ輪郭で残すもの、それからクリップして束ねて置いとくもの、それから人にそれを渡すために、まあ、電報だとかはがきだとか手紙だとかができたことによって、まあ、金経とかですね、背景とかというようなルールをそこに発生したもの、それから会話のディベートやあるいは裁判やそういうものについてきたもの、こういうものはまだツールと、いわゆる具体的なツールではないけども何かなわけです、
うん、
でそれがやがて映画とか放送だとか写真だとかフィルムの巻き上げだとか、それからナンバリングだとか、最近はタグだとかというふうに変化していると、うん、そうするとかつて人間が作り上げたなんかそのメモだとか輪郭だとか束ねるだとかクリップだとか巻物にするだとか広げるだとか、革の方をまっすぐ書いて、革は蛇行してるんですよ、うん、でもロードマップのロードをまっすぐにして周りに物を逆に置くだとか、そういうようなことを人間はもうメディア社会に1000年2000年生きてきたので、脳の方も、うんうん、私たちの思考もそういうツールが入ってるはずだと、
うんうんうん、
だったら、うんうん、IT が取り出したもの以外にシーズ型に発達したものだけではなくて、私たちが脳の中に入れ込んでしまって忘れてしまったものを編集的にもう一度外在化したツールとして取り出してもいいんではないかと、
うん、じゃあもう素材はもうガーッといって、
そうですそうです
でもそれがかなり散らかった状態になってる、
そうですそうです
そうか、じゃあそれをきっちりもう素材いっぱいあるんだから、うん、それをもういいものをちゃんとそれこそ編集して、
そうですね、
出そうよと、アウトプットしようよと、
そうですね、
今だからこそそれが特に求められるしできる環境にもなってる、
そうです、あのね、僕は非常にショックを受けたのは、うん、リチャード・ワーマンっていう人が、まあ、15年ぐらい前に、TED っていうね、テクノロジーとエンターテインメントとデザインっていう TED というカンファレンスをまあ始めたんですよ、うんうん、
はい、
でそれにまあ呼ばれていって、でそこでそれこそテッド・ネルソンっていうですね、 セオドア・ネルソンですね、テッド・ネルソンっていう、まあ、ハイパーメディアというコンセプトを作った天才がいるんですが、その人に会ったんですね。で、まあ、前から憧れてたので彼のことをもっと話したいと思って、あの彼の家行ったら、まあ、マリナシティでヨットの中に住んでいて、まあ、これもびっくりしたんですがそのね、ポストイットいっぱいポケットに入れてるんですよ、うん、いろんな色の大きさと、
うんうんうん、
それで僕と話してるでしょ、はい、そうするとね、話しながらポストイットに書いてね、うん、よっぽど物忘れが激しいのかなと思ったら書いちゃね、自分の手とかね、こう貼っていくんですよ、体に、
体に選手を貼る、
ええ、でそのそれをまたこう撮りながら、こう見ながらこう喋るんですね、
うんうんうんうん、
つまりこ彼のボディには一種のコンフィギュレーション、図形配置のモデルがあって、フォーマットがあって、ちょうどこの日本舞踊とかバレエにありとあらゆるそのポーズとか動きの中に意味があるようにですね、そのなんかもうそういうものがアドレスできてるんですよ。だからそれを僕との会話の中や、もちろん自分が喋りながら思いついたことも含めて、こうあのピンナップしてるわけです。
はあ、右肩だったら
そういうやつが。それ見て、ね、非常にショックでね、
うん、
やっぱ天才ってのはあの本当に誤解されるようなことやるなと思ったんだけど
一見すごいエキセントリックな感じですけどね、うん、
おかしいんじゃないかと思った、うん、だってあの その瞬間見たらなんかボロボロの服着てるのもねだけどまあそれに驚いて、
うん、
でそれからまあ編集工学のエクササイズにですね、ポストイットをその体につけるっていうことはやめましたけども机に置きましょうと、
うん、
だからその自分でまずざっと聞いたり読んだりしたものをパッと書いたらこう机に置いてくださいと、
うん、
あるいは1枚の A4 でも A3 でもいいです、うん、そうすると A3 の紙なら A3 の紙にしましょうか、うん、A3 の紙にはオリエンテーションがあるでしょうとか、
うん、
前後左右、
うん、
右上、それから真ん中、
うん、
でこれって意味を与えられますよね、
うん、
そしたらそこへ置いてみましょうみたいなことを例えばあのやり始めたらですね、これはものすごく面白がられて、
うん、
まあ、今はかなりの大企業の研修でもやってます、
うん、はあはあはあ、そうですか、それは面白いな、まあ、いわゆるそのブレインストーミング的なね、
うん、
あの効果もありそうですね、
そうですそうですそうです、
お
ー、あの IT が便利だし、
うん、
あの PC というものが非常によくできていて、マルチウィンドウとか、
うん、
ボタンとかですね、タグとかリンクとか面白いものを作ったと思うんですが、
うん、
それが人間がそういうものを持ってない状態でこうやって喋ってる時も実は何かに当たってるという関係は忘れてると思うんです、少し、
うんうん、
だからその間を編集工学が埋めたいということなんですね。あ、
そうすればより、
そうです、
より使えると、
うん、じゃないとね、どうしても PC に向かわないと何かが起こらなくなる、うん、だけど僕はそれが例えば、うん、井上八中の踊りとかですね、その桑田の踊りとか、と特に今の清志郎なんかのファッションと声と歌い方と動きとパソコン上でマルチメディアライクに起こっていることっていうのは無縁ではないと、
うんうんうん、
だけどそれつながらない、
うんうん、
だからそこを少しつなげたいわけです。
今だからこそそれは求められてる。ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、編集工学研究所医師編集学校校長の松岡聖剛さんをお迎えしてお送りしました。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。ラジオ版学問のすすめ、次回も編集工学研究所所長医師編集学校校長の松岡聖剛さんにお話をお伺いします。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。